定点撮影。せっかくなら例の場所に行ってみろよ。彼がそれを実行しようと思い立ったのは、友人からのこんな言葉だった。それというのは、カメラでの定点観測。彼はビデオカメラが趣味であり、そして心霊スポット愛好家でもあった。しかし、彼のカメラの使い方は普通とはかなり違っていた。心霊スポットなどに行ってカメラをセットし、それから夜を通してその場所で起こることをすべて記録する。そして一夜明けてから明るい朝にそのカメラを撤収してその映像を確認する。つまり夜中に心霊スポットにいるわけではないから安全と言えるのかもしれないし、実際それまでに彼は怖い思いなど一度もしたことはなかった。確かに夜中に撮影した映像には説明のつかない霧や白い影のようなものが映り込むことはあったが、実害といえるものは一度も体験したことはなかった。しかし友人から勧められた例の場所というのは、それまでの場所とは違って本当に危険な場所だったようだ。彼はその時もいつもと同じように夕方になってから例の場所にある橋の欄干にカメラをセットして帰宅した。そしてそのまま家で過ごしてから早朝、そのカメラを回収してきた。カメラを回収しに行った時、いつもとは違う雰囲気に戸惑い、大急ぎでカメラを車に積み込んで帰宅した。そのカメラには緑色の手形が無数についていたという。その時点で俺に相談してくれれば、その映像を見ることを俺は止めていた。見てはいけない映像もあるのだからと。しかし彼はその映像を見てしまった。そして俺に相談してきた時、彼の声は震えていた。見るべきではなかった。そう言って悔やんでいた。その映像には何が映り込んでいたのかは俺にはわからない。そして彼の身に何が起こったのかも。俺に電話をかけてきてから彼は消息を絶った。彼の部屋はドアが開けっぱなしになったままの状態で、部屋中の明かりがつけられ、テレビもついたままだった。友人たちも、そして警察も必死になって彼の行方を探した。それから2週間ほど経ったある日、彼はその例の場所で発見された。橋から飛び降りたであろう彼はそこから50メートル近く落下して、岩に叩きつけられたような状態だった。全身の骨がすべて折れ、内臓が完全に破裂していた。それでもすぐに見つからなかったのは、なぜか彼の遺体は岩の隙間に隠されるように散らばっていたから。つまり彼の体は何か無数の方向から引っ張られるようにして引きちぎられていた。投身自殺としてはとても稀なケースだという。そして例の緑色の手形がついていたメモリーカードは現在、富山の住職の寺で厳重に安置されている。誰の目にも触れないように。 それでも毎夜そのカメラのメモリーカードが安置されている地下倉庫からは不気味な叫び声が聞こえているのだと聞かされた。その映像の中に何が映り込んでいたのかは彼にしかわからない。見たのは彼だけなのだから。だから俺もそれが何なのかを確かめたくて、そのメモリーカードを貸してほしいと住職に頼んだことがあった。すると住職は珍しく真顔で、確実に死ぬぞ、そう言った。そして知り合いの霊能者の A さんもこう言っていた。実際にその場にいなくても映像を見るだけで呪われるものっていうのは確実に存在します。いや、逆にその場に行かなくても映像として残されてしまうことで、たくさんの人たちがその映像を見てしまい呪われるという最悪のケースになる場合もありますから。だから私はテレビの心霊番組は絶対に見ないんですよ。ごく稀に本当に危険なものがそのまま放送されているのを見たことがありますから。そう言っていた。彼が見た映像に何が映り込んでいたのかは今となってはわからないが、それは間違いなく見てはいけないものだったのだろう。そしてそれを見てしまった彼はそれに連れて行かれてしまった、そういうことなのだろう。いつもこの時期になると思い出す。俺にとっては後味の悪い記憶である。以上、定点撮影という題名の話でございました。